それではこの朝語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所はヨハネの福音書9章35節から41節です。ヨハネの福音書9章35節から41節になります。ヨハネの福音書9章35節から41節。それでは御言葉をお読みします。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は、主よ、信じますと言ってイエスを礼拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。今日はこのところから、主イエス、神の救いを信じますか？という題で御言葉に聞きます。ヨハネの福音書9章1節から今日の箇所も含まれます38節まで、これはまあおそらく1日の出来事と考えてよいと思います。たった1日の出来事です。そしてたった1日の中でいろいろな出来事が起こり、たった1日の中で主イエスを神から出た方と信じる人と信じない人のその明暗がその一日ではっきりと分かれていきます。何週間、何ヶ月、何年を必要としない、たった一日です。今日の箇所は九章のその結末、ここで主イエスを信じる人の結末、信じない人の結末というのが何なのかというのを見ることができます。ことの発端を振り返りますと、生まれつき目の見えない人がいて、主イエスがその人の目を開けるという神にしかおできにならない奇跡を行われた。生まれつきの目が見えない人、回復しようのない目が見えない人の目が開かれたというこの奇跡が行われた。この人は物乞いと記されておりそんな彼のこと、彼が盲目であるということは大勢の人が知っていたことと思われます。その彼の目が突然開かれたんです。皆さんだったらどのような言葉を彼にかけるでしょう。よかったな、いや本当によかったなと、そのようなお祝いムードになるのかと思えば、思いもよらない事態に実はこの出来事が発展していく。おい、誰がお前を見えるようにしたんだ、どうやってお前見えるようになったんだと、こう質問攻めに遭う。 いや、その質問というよりも追及、裁判所でのこうもう追及されるようなそんな事態です。まあ、ある意味緊張する。心臓がドキドキし始める。彼は正直に、いや、イエスという方が私の目を開いたんだと事実を告げる。すると今度は宗教指導者のもとに連れて行かれて、彼らからも同じ質問を受ける。誰があなたを見えるようにした？どうやった？いや、イエスというお方です。イエスという方です。すると、このパリサイ派の人々という宗教指導者は、イエス・キリストを信じようとはしなかった。本当のこと言え。イエスってのは罪人だ。罪人にそんな奇跡を起こせるはずがない。もしくはお前の目はもともと開いてたんじゃないかとまで言い始める。本当のことを言え。イエスは違うな、と。イエスではないな、と。パリサイ派は脅し始めるわけです。しかしそれでもこの盲目だった人はただ事実を真実を語ります。いや、私はそれはもう語るしかないわけです。自分の本当に見えなかった。生まれた瞬間から闇の中。10歳だったか彼が20歳、30歳、40歳、何歳だったかはわからない。けれども生まれた瞬間から真っ暗だった彼の世界が開かれたんです。光が見えなかったのが見えるようになった。この事実を決して曲げることはできない。この真実を決して曲げることはできない。彼は、いや、イエスという方が私のこの目を開けたんだと追求される中で、脅される中でも言い続けた。その結果、彼は宗教指導者から、そのユダヤ社会から追い出されるわけです。追放される。そんなことを言うやつは追放だと村八分にされる。これが彼のここまでの一日です。その緊張の心臓がバクバクするような一日が終わる頃でしょうか。もう日が暮れようとしている頃でしょうか。主イエスは追い出された彼を見つけ出して、主イエスの方が彼の方に駆け寄ってこう言う。あなたは人の子を信じますか？あなたは信じますか？人の子。ここで、あなたという言葉は私たちの聖書を見るとですね、本当にただ単にあなたと記されているけれども、元の言葉のギリシャ語ではですね、強調している言葉なんです。親戚でも、両親でも、あの人でも、この人でもない。あなたは人の子を信じるかと、こう、目と目を合わせて、あなたはとこう問いかける質問です。おそらく人の子というのが何であるのかということがちょっと分かりづらいかなと思います。この人の子というのは当時の表現です。それは神からの救いを与える方を人の子と言ったり、神の救いそのものを人の子と言ったり、当時は表現していたそうです。ですから主イエスは人の子を信じますかと問うとき問われているのは、あなたは神の救いを信じるか？あなたは神が与えてくださる救い、神の救いを与えてくださる方を信じるか？と問うわけです。盲目だった人はこう答える。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？どこにいるんですか、その人。私は信じたいけどどこにいるかわからない。見えたばっかりでわからない。どこにいるんですか。イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は、主よ、信じますと言ってイエスを礼拝した。目の見えなかった人は、自分の目の前で 私が人の子、私が神の救い、私が神の救いを与えるものだと語る主イエスを見て、主よ、信じますと告白し、礼拝したと聖書に記されています。彼ははっきり見たんでしょう。はっきりと見えた。ただ単に目が開いて、あの風景がよく見える、あの人の顔がよく見えるじゃない。神の救いがはっきりと見えた。主イエスという方がどういう方かがはっきりと見えた。皆さん、礼拝っていうのは神様に捧げられるものですよね。誰も人が人を礼拝したりはしません。神という方に私たちは礼拝を捧げる。この盲目だった人は主イエスに礼拝を捧げたんです。彼は、この人ははっきりと見た。主イエス、この方は人ではない、神から出た方であり、神の救いであり、私にその救いを与えてくださる神ご自身だと。盲目だった人は神の救いを見た。主イエス、この方は神の救いだと、そして礼拝を捧げるわけです。そこでイエスは言われたと聖書は物語を続けます。おそらく緊張の一日とはもう別の一日が始まっている、別の日のことでしょう。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。おそらく今日の箇所で急所となる、勘どころとなる最も重要な言葉がここです。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となる。皆さん、一体これはどういう意味でしょうか。当然ですね、いきなりポーンとこの言葉から始まらないでほしいんですね。この言葉というのは、この九章の目の見えなかった人が、そしてパリサイ派、イエスを信じなかったパリサイ派の人々の出来事があるということの中で語られている言葉です。これどういう意味か。これはこう言い換えること、言い換えると、イエス様のおっしゃりたいことがよくわかるかなと思います。自分の目が見えていないことを認める人は見えるようになり、自分が見えていると思い込んでる人、見えていると言い張る人は見えないままになる。もう一度言います。自分の目は見えていないと認める人は見えるようになり、自分が見えていると思い込んでる、自分が見えていると言い張る人は見えないままになる。イエス様、ここでおっしゃりたいこと、大切なことの一つは、人はそもそも皆見えていないよということ。人はそもそも盲目のような人たちなんだよ、そういうものなんだよということをイエス様はおっしゃってると思います。人は皆見えていない、人は皆盲目のようだ。これは実際の目が見えていないってことじゃ当然ありません。これは見えていない、盲目であるって、これは私たちの心の話です。私たちの心が盲目であるということです。私たちは皆心に盲目、心が盲目である。盲目であるということは、私たちは見えていない、光がない、私たちは闇の中を生きているということです。九章に入って、私は何度も繰り返し皆さんにお話ししていることですが、このヨハネ福音書で暗さとか闇っていうのは罪を象徴しています。ですから、あなた方は見えていない、あなた方は盲目だ、あなた方は闇の中を生きているということは、 一言で言えば、あなた方は罪人であると言っている。そうです。簡単に言うなら、この言葉は主イエスは人は皆罪人であると言っているのです。これは嬉しい言葉ではないですよね。これはとても嫌な言葉です。ですが、主イエスは私たちが聞くべき言葉としてこの言葉を語ります。人は皆、あなた方は皆罪人である。今教会の水曜日の祈祷会ではハイデルベルク信仰問答というのを学んでいます。今度の水曜日からその第問3というところに入っていくんですけれども、その問3にはこんな言葉が記されています。問いですから質問です。何によってあなたは自分の悲惨さに気づきますか。何によってあなたは自分が悲惨であるということに気づきますか。その答えはこうです。神の律法によってです。神の律法によって私とあなた方は自分の悲惨さに気づくだろう。人の語る言葉とか社会の語る言葉、社会の価値観、そういうものは私たちの悲惨さとか私たちが罪人であるということをこうぼんやりと曖昧にしたりごまかしたりすることはできますし、それをします。しかし神の言葉、神の律法は私たちに自分の悲惨な姿、自分がどれだけ罪人であるかという姿をはっきりと気づかせていると、こうハイデルベルク信仰問答は教えてくれます。それでは神の律法には一体何と何が語られているのか。一言で言うなら、神を愛し隣人を愛する。なんだそんなことか、そんなことならしてるかなと思われる方もいるかもしれない。しかしそこに完全にという言葉を付け加えさせていただきます。あなたは完全に神を愛しているか、あなたは完全に隣人を愛しているか、ほんのわずかな落ち度もなく。神の律法はこの完全さを求めています。あなたにそれができますか。皆さんどうでしょうか。完全に神を愛し、心から思いから力を込めて全てを持って神を愛し、完全に同じように心思い知力全てを愛し持って隣人を愛しているか。私たちの出す答えは一つしかありません。私はできません。私はそれをしていません。その答えで私たちの姿はもうはっきりと表されています。あなたは罪人だとの主イエスの言葉に私たちはそうですと答えるしかない。私たちは主イエスがおっしゃられる通り皆罪人です。こういう声を聞くことがあります。そして皆さんもこういう思いを持っておられるかもしれない。あの人ってのはクリスチャンじゃないんだけど、とってもクリスチャンらしい、いやクリスチャンよりクリスチャンらしい人だとか、教会の人、まあ、ちょっとこれあんまり言いたくないけども、教会の人よりあの人の方がいい人だわとか、そう思うような本当に素晴らしい方ってのは私たちの職場とか地域とか 行くところに素晴らしい方々というのはおられると思います。そして私もそれは素晴らしい方々だと思います。本当に真心から人を助け、真心から人を愛し、真心からその人を正しい方向へと導く人がいます。何度も何度もその人の過ちを許し続ける人がいます。本当に素晴らしい方々がおられます。そういう方々が教会でないところにたくさんいますよ、皆さん。そうですよね。うなずいておられる。罪人と私たちの目には見えない素晴らしい方々がおられる。私たちの人の眼差し、社会の眼差しで見るなら確かにその通り、本当に素晴らしい、罪人とは思えない。ですが神の眼差しの前ではどうか、神の言葉の前ではどうか、神の律法の前ではどうか、神の光に照らされたらどうか、やっぱりそこに罪はあるんです。私たちの目にはそうでないと見えても、神の言葉の前で、律法の前で、完全に神を愛し、完全に隣人を愛しているかと言われたら、私は全ての人が、私は違いますと言わざるを得ないと思います。神の律法の前に、主イエスの言葉の前に、私たちは皆罪人であるということが、これ明らかにされるのです。ここで私たちが覚えるべきとても大切なことがある。それは、この主イエスの言葉、あなたは罪人であるということを、これ私たちは、認めるということが大切なことです。私たちは自分が思っている以上に罪人であるということを、これ認めるということが大切なことです。私たちの心の本当に深いところ、深いところ、一番深いところに、どんなあなたがいますかと問われたときに、そこには罪人の私がいるということを認めることが大切なことです。なぜ大切か、なぜそこが重要か、それは自分の罪を認めるあなたを主イエスが救うからです。皆さん、森有正という人を知っておられますか？少し、ちょっと古い人なんですけども、森有正、森は森、有正っていうのは、ある、友人の友に、友人っていうとまた違う変換が出てきますね。ダルビッシュ有は違うか。有料の有、ありがとうございます。それはいいですね。でも違う変換も出てきたけど、有料料金の有料に、有料の有に正しいと書いて、森有正っていう、この人クリスチャンなんですね。キリスト者なんです。で、この人がこんなことを言ったそうです。自分の心の一番深いところ、親にも言えないような一番心の深いところで、私は神と出会う。喫茶店であろうが、酒を酌み交わしながらであろうが、決して言うことができないほどの本音を人間は誰もが持っている。本当に痛いところがある。しかし、神はそこで、人間の心の深いところ、誰にも語ったところのない本音のところ、自分の痛みのある深いところ、そこで神は私を救ってくださる。森有正という人は言っています。私は罪人だというところ、心の深いところにいる私は罪人だということ、認める、そこから私たちの救いが始まる、そこで私たちは神と出会う、 そこで神が私たちを救ってくださるのです。私たちはヨハネの福音書の9章をずっと読み進めてきました。その9章はこのことを語っています。自分では施しようのない闇、罪というものがある。自分ではどうしようもない。その闇、罪から救い出すことがおできになる方は、この世の光という神の救いである主イエス以外にはおられない。皆さん9章を振り返り思い起こしてほしいと思います。生まれつき盲目だった人、回復する余地のない人、その人に光を与える、目を開けるなどということは神にしかできない。それと同じように人が罪と悲惨の中から救い出されること、それは人にはできない。それができるのは神、神の救い、主イエスしかできないことだ。自分はまるで盲目のようだ。自分は闇の中に生きている。自分は罪の中にいる罪人ですと認める人は、神の救い、主イエスによって見えるようになる、救われるとイエス様はおっしゃってる。その一方を、もう一方を見ましょう。その一方で、自分が見えていると思い込んでる人、見えていると言い張る人は見えないままになる。自分には罪がない、自分の罪の問題は自分で解決できる、解決済みだと思い込んでる、言い張る人は見えないままになってしまう。罪人のままになるというのです。主イエスの人は皆罪人ですという言葉に当然引っかかる人たちというのは出てくるんです。パリサイ派の人たちです。彼らは宗教的指導者ですよ。彼らの地位は高い。彼らは知的にも豊かですし、彼らはとっても良い行いを積み重ねている人たちです。旗から見るとこんな人たちよりも良い人はいない、この人たちこそ救われる人と思われるような人たちです。自分たちは見えている、罪の問題はクリアしていると彼らは信じている人たちです。ですからイエス様の人は皆罪人だという声に引っかかる。ちょっと私も盲目なんですか。神の言葉、主イエスの言葉に聞きながら彼らは、私は盲目です、私は罪人ですとは言えず、私たちは見える、見える、見えるとこう言い張るわけです。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。もしあなた方が自分で目が見えていないと自分で言ってるなら、気づいてるなら、神の救いを求め、救いをいただき、罪は残らなかったでしょう。ですが、今私たちは見えると言ってるのですから、あなた方の罪は残ります。これが二つの結末です。一つは、見えるようになり罪から救われる。もう一つは盲目となる。神の救いを求めず罪は残る。皆さんご一緒に39節の御言葉もう一度お読みしたいと思います。39節の御言葉です。そこでイエスは言われた。 私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。主イエスは裁きのために来たと言います。これは分けるために来たという意味です。分けるために来た。主イエスに出会って主イエスの言葉を聞いたら、私たちは分けられてしまう。主イエスを信じるか信じないか、主イエスが分けるんじゃないんです。私たちがその言葉の前に、主イエスの前に勝手にというか自分で分かれていくんです。その中で主イエスは、さああなたはどっちと言ってるのではない。主イエスは確実に一つの方向に招いておられます。聖書はこう言っています。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。主イエスによって私たちは分けられていきます。しかし主イエスご自身は私たちをこっちだよと招いておられます。私たちが救われることを主イエスは願っておられる。神の救いを受け取るようにと主イエスは願っておられる。主イエスを、神の救いを信じるようにと主イエスの方は願っておられるのです。主イエスは目の見えなかった盲目だった人にこう問いました。あなたは人の子を信じますか。主イエスは救いへと招いてるんです。あなたは神の救いを信じるか。あなたは神の救いである主イエスを信じるか。信じるか。今日このあなたはという言葉は、私たちにもここで呼びかけられている言葉です。今日主イエスは、あなたは私を信じるかと呼びかけている。あなたは私を神の救いと信じるかと招いている。あなたは主イエスを信じ、あなたの罪が許されることを信じますかと今日私たちは招かれている。あなたは罪が許されていることを信じますかと語りかけられている。あなたの罪がこれからもこの主イエスによって許されることを信じますかと、あなたは、あなたはと今日私たちに語りかけられている。皆さんは、私たちはこのあなたはの呼びかけに何と答えるでしょうか。ご一緒に答えたいんです。あなたはと問われている私たちに、私は、私たちは主イエス、この神の救いを信じます。この方によって罪から許され、罪許され、神の子供とされることを信じます。祈りましょう。天の父なる神様、この朝あなたの御言葉に聞きました。あなたは私たちに語りかけてくださったことを信じます。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となる。主よ、どうぞ私たち 自らが見えていないということ、どんなに自分を取り繕っても、神の言葉の前に私たちは罪人であるということを認める。聖霊なる神様、どうぞ私たちがそれを認める勇気を与えてください。私たちの力では自分が罪人であるなどと認めることができません。聖霊なる神よ、どうぞ私たちに自分がどれだけ罪深いのか認める勇気を与え、またそこにある主イエスの救い、神の救いを信じ信頼する信仰を与えてください。この主イエスによって確かにこの私の罪が許される、私の闇が取り払われる、見えなかった私が見えるようになると信じる信仰を与えてください。新しい一週間始まります。どうぞ主よ、今日語られた御言葉を思い巡らす一週間とさせてください。自らが罪人であるということを思い起こす度ごとに、神の救いを、主イエスの救いをまた思い起こし信じ、罪の許しを受け取る日々とさせてください。心の重荷を下ろし続ける日々とさせてください。許された喜びに生きる日々とさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。